練馬にいたアニメの巨人たちライブです。この企画はアニメのクリエイターで練馬区にゆかりのある方について、その方とその方が生み出す作品の魅力について探っていきたいと思います。クリエイターを語っていただくご意見番はこのお二人、アニメ研究家の氷川雄介さんとアニメ史研究家の原口雅宏さんです。氷川さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
原口さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
進行私、練馬アニメーションサイト山本が務めます。どうぞ最後までお聞きください。よろしくお願いいたします。さあ、今回も ありがとうございます。
ありがとうございます。
今回もアニメーションプロデューサーの丸山雅夫さんについて語っていきたいと思います。レジェンドプロデューサーのクリエイティブ能力、クリエイティブコントロールについてお話ししていきたいと思います。まあ、前回までもよく出てきますが、やはり丸山さんは、はい、まあ、作品のみならずクリエイターというか人間との関わりというのがすごく大きいと思うんですが、丸山雅夫さん、まあ、印象深い監督たち、あるいは作画監督、あるいは原作者といった方たちと作品を作ってきておりますが、誰をというのは本来野暮なんですが、丸山プロデューサーを知る上で欠かせない人物というのを5人ぐらいまで挙げていただければというふうに思います。まあ、フリップをお願いいたします。はい、まず氷川さん、今智さん、はい、クランプさん、川尻義明さん、浦沢直樹さん、林太郎さん、はい、そして、原口さん、ちょっとごめんなさい、出崎治さん、林太郎さん、川尻義明さん、今智さん、平田敏夫さん、
3人かぶってます
そうですね、今さん、川尻さん、林さんがかぶってますね。はい、じゃあまず氷川さんから。
どうしましょう。一人一人説明していくと長くなっちゃうかもしれないんですけど、
ポイントで結構です。
10回目でもですね、ちょっと申し上げたんですけど、やっぱり丸山さんの能力って、鑑賞能力、まあ、要するに健康者ってね、見るのが巧みなものって書く、そういう多分ね素質がものすごく強くのと、そう単純に見るだけじゃなくてね、多分それをまあ、特にこの中だとクランプさんとかね、浦沢直樹さんとか、そう原作者さんとコンタクトして作品に込められた思いとかを多分的確に言い当てたりしてるんだと思うんですよね。うん、その信頼感みたいなのもすごい感じられるし、うん、でその信頼感に応えるべくちゃんと作品の方も、まあ、やわらであったりね、はい、カードキャプターさくらだったり、その原作者さんがそれまでも見たことないような自分の作品っていうようなアニメをちゃんと作ってくれるっていうね、そういう関係性の構築がすごくうまい言い方だなと思って、まずちょっとこの被ってないお二人に関してはそういうことですね。はい、でコンさんも多分似たような経緯でですね、まあ、パーフェクトブルーっていう作品で監督を、まあ、振るっていうのも多分無茶ぶりの一環だと思うんですけどね、まあ、そのコンさんの素質っていうのを次々とまたこう開拓していったっていうところもありますしね。あとは、まあ、カジュさん前回前々回で何度も言ってますけども、はい、マッドハウスらしさっていうものの構築で、リンさんもそうですよね、特に監督としてのまとめるビジュアル的な、ね、まとめ能力であったり、ある精神性みたいなものが、ね、すごく近しいというあたりで、まあ、こんな感じでアレンジをしてみました。
はい、はい、じゃあ原口さんお願いします。はい、
多分氷川さんがクランプとか上げてくれるだろうという期待通り、
あ、そういうことなんですね。維新伝心的な、ありがとうございます。
うん、いやそうなんですよ。だからつまり原作者のものをやっぱりこう数多くずっとやっぱり連綿と作るっていうのがマッドハウスの信頼されてる証だし、それこそやわらに始まってね、マスター・キートン、モンスターとかいうことで同じ原作者の流れだけど、その原作者自体がこう次のステップにどんどん進んでいくような作品をちゃんとその受け取ってタイムリーにアニメ化していくっていうことも、まあ広くは丸山さんが一度出会ったクリエイターとか原作者をすごく大事にしている。だからその人と1回で終わりじゃなくて必ず次がある、で次はこうしようってなんとなくその課題っていうのも持ちながら続けていくっていうことがもう何本もそういうなんていうかな、その馴染みの人を率いて丸山さんは絶えず、あそろそろこの人で新作やろうかなみたいなことを考えながら人生を送ってる人なんじゃないかという気がするんですね。で、まあ、僕の場合はまあ一応こう監督で選んで、結局これで選ぶとなんと細田守と片渕綱が落ちちゃうじゃないかってな、ね、半ばちょっと意図的にやっていて、はい、うん、つまり、まあ、コンサトシ はまたちょっとあの特殊なんだけども、他の出崎林、あの川尻平田っていうのは本当にこう純粋培養的にね、その虫プロからずっと苦楽を共にしてきた人たちっていう、だからもう酸いも甘いもというか、あの指向性も全部分かってて、この人にはこういう球を投げればっていうことも全部分かっててっていうことが、マッドハウス丸山正夫、あのそれぞれの人の作品っていうものを時系列に見るとあのすごく面白いというかね、あのいろいろな新しいこの手法とか分野が開発されていく過程も分かるし、多分そこで行われてただろう対話みたいなのも分かるしみたいなことで、そういうことがねある程度ね量で分かる人をちょっと挙げてみたんですよね、うん、だから本当になんか5作品以上例えば代表作があって、どれも丸山さんとの間にこういろいろこう仕掛けがあってっていうものかなと。で例えば出崎さんはもう本当に明日のジョーの時にね、最初に初監督作品からあの組んでから、結局その明日のジョー2をやる時に、まあ一種まあたもとを分かったというほどではないけれども、出崎さんはジョー2やりたいね、丸山さんとしてはやっぱりその続編ということにこだわるよりはもっと新しい方に行きたかった部分の食い違いがあって、しばらく結局だからマッドハウスと出崎治っていうのは離れちゃうんだけども、はい、最後の最後にまあ出崎さんの人生の終わりの時期にやっぱりその昔の親友であるですね、うん、やっぱり丸山さんは見とったっていうかな、うん、あの結局ウルトラバイオレットもね、うん、その源氏もそうだし、結局その3作品続けてですねマッドハウスでチャンスを与えてね、でしかもそのこれまたウルトラバイオレットなんてその海外の原作が絡んでいるからすごいいろいろシナリオがまた出崎さん変えちゃうとか大変なことがあったらしいんだけど、これまた防波堤になって丸山さんがそんなの気にするな勝手にやれ的なことでね出崎さんを守り、でやっぱり最後にまあ優秀の美というかな、その源氏物語でこれまたその平安の着物をこうテクスチャーとしてこう貼るみたいな、ちゃんとデジタル時代の手法っていうものを出崎さんにちゃんと挑戦させながら全話コンテみたいなことを最後まで達成させるじゃないですか。でこの時も結局丸山さんに聞いたところだと、出崎さんががんの宣告を受けてもう余命は宣告されているような、で出崎さんが結構そのちょっと自暴自棄になりかけているような時に、例えばその放射線治療とかをやるとね、その髪の毛抜けちゃうとかいろいろあることに関してすごく出崎さんも悩んでたんだけど、丸山さんはそれをこう叱咤激励して、そんなすぐに死ぬんじゃないんだから、まだ結局薬使えば何年か生きられるんだから、その間に作品やれって言って、それで結局何本もね最後に昔のマッドハウスが復活するみたいな形で出崎さん の, あのまた名作が生まれたっていうこともあって、やっぱり本当に人を大事にする、つながりを大事にして、コンさん亡くなるときにせめて才能を置いてってくれって言われたっていう、なんかあの本当に丸山さんはコンさんの死っていうのを悼んでて、マッドハウスだけマッパーかな、コンさん部屋みたいなのありますよね、なんか部屋の中にコンさんのこう、うん、
M2 じゃないですか、はい、
うん、写真とかがたくさん貼られてるような部屋もあって、まあ、今ちょっと中断されてるけども自作としてね、はい、夢見る機会をなんとかしたいっていうか、やっぱりずっと思われてるとか、やっぱりねまず人クリエイターを人として考えて、その人に万全の体制で作品を作ってもらおうみたいなことにもう本当にエネルギーを注いできたっていうことがまあ分かる、この人たちの作品を見るとと思います。
あ、コンさんにちょっと、ね、補足すると、あのパプリカの絵コンテ本がですね、あのこの間復刊 .com さんから発刊されてですね、DVD の付録と違ってちょっとサイズがでかいんで、いかにコンさんがすごい緻密な絵を描いてあったかっていうのが分かるんですけど、今話題に出たですね、夢見る機会は一体どうなったのっていうのを丸山さんにたっぷりと聞いてですね、あれが多分一番正確な情報ではないかと思いますが、基本的にはですね、丸山さんはね本当はね取材ではね、あの俺は本さん以外にできないから諦めたみたいな言葉使ってたんだけど、うん、頑張って凍結したとかですね全部むしろ海外でじゃあ何俺が作ってもいいのっていうような人が現れたりするようなことをお待ちしているようです。それで本さんの漫画のね、あの完結したと言っているのかどうか分からない、うん、まあ、オーパスっていう作品で、はいはいはい、あれをなんとかものにしたいなということで今ご尽力されてるっていうことがですね、うんうんうん、まあ、あのちゃんと載ってますんで、うん、コンさんの遺作どうなったのかなと思っている人はぜひお買い求めていただけると、うん、とつい宣伝してしまいました。でも本当にあのコンさんの思いは本当にすごかったですね、うん、やっぱ取材してても、まあ、あれだけの才能ですからね、うん、 そういう意味だとやっぱその才能と心中するみたいな今ちょっと話がちょっとあったけど、うん、まあ、それに近いような体質の方なんですよね、うん、やっぱりね。
さっき明日のジョー2の話ちょっと出たんですけど、僕もちょうど丸山先生その話を伺ったことがあって、うん、やっぱりジョー2の話が来た時に丸山さんとしては力士のところまでがやっぱりジョーの一番いいところだから、うん、そこから先を新たにやり直すことに意味を感じないって方らしいんですけど、出崎治さんはいやもうジョーは自分がやっぱり描きたいと、最後まで自分が描きたいんだということで、そこでまあ意見が分かれて、うんうん、そこは別々になったんだという話をしてくださいました。
う
ん
う
ん
う
ん、
そうそう、あと一つ言わせましたけど、はい、この中でね、やっぱりリン太郎監督とメトロポリス作ったりしてるところね、はい、まあ、ちょっとこの中で話題に出ましたけど、やっぱ手塚イズムっていうものの継承ってことですごくねやっぱり意味が大きいのと、はい、あれそういえば浦沢直樹さんはもう手塚治虫さんの作品を漫画化されてますよね、
う
ん、
そうですね、そう
だよね、っていうところから何かこう呼び解けるものがなんかあるんじゃないかなというところをちょっとだけ、うん、
なるほど
マーキングしておいてですね、なんでここ 2人いるかっていうとそういうところ、まあ、それもいずれ時が来れば何か分かることがあるかもしれ
ませんね。ここにこう見えない大友克洋というのがもう一人こう
なんか
混ざってきそうな
感じで、
今ちょうどね氷川さんからその話出たんで、僕も実はお伺いしたかったんですけど、丸山さんの作品歴の中にその今の流れでいうと原作者手塚治虫という作品が結構あるじゃないですか、例えばジェッターマルスもそうだし、ユニコもそうだし、日だまりの木もそうだしという、その手塚さんご本人もいない時代でもその手塚原作というのを扱っていると思うんですけど、だから個人的な付き合いということよりも手塚原作と丸山正雄というところではどのような関係性というか、丸山さんにとって手塚治虫原作というのはどういうものだったと考えられるでしょうか。
やっぱりその手塚イズムをずっと引き継いでね、作品を作り続けている間は先生は生きているってことだっていうことなんじゃないかと思いますけどね。それとそのなんか時とともに手塚さんが忘れられてるのにもうたまらないと思ってるような気がします。 ね、 ね、
その先ほどの原口さんの、 その、まあ、例えば今さんあるいは出崎さんの才能を惜しむのと同じように、手塚治虫という偉大なクリエイターに対してもそれをこう、まあ、残し続ける思いがあるっていうことですかね。
まあ、だしその 手塚学校じゃないけど手塚治虫とともにその虫プロで生きた同僚というかね、そういう人たちにその手塚原作をこう投げることによって、実はその丸山さんの中でその手塚さん本人が例えばワンダースリーにしてもね、手塚原作を作ってるアニメをそれほど別に全面的にそういうものをやりたいってことじゃ多分ないんですよ。他の虫プロ系の人たちがそうであったようにみんな手塚さんの漫画の原作がすごく好きなんだけど、アニメ化されるときに手塚さん本人がやるアニメっていうのはちょっと柔らかくなりすぎてしまうっていうことに対してのもどかしさが多分どっかあって、それで何かそこに対してちょっと切れ味というかハードなものをね足していく、まあドロロが化けたようなものだったりとかね、でそういうものは多分その日だまりの木の時に杉木三郎を呼んできてマッドハウスと手塚プロの共同制作の形で作るって時にも、あれは実際はすごくその絵柄は手塚チックにしてるけども原作をかなり寛骨だったりした形で再構成しているし、そこはまあ杉木さんのこだわりでもあったし、そういう化け方をなんか奨励してる丸山さんの中で、つまり手塚治虫の漫画の表面じゃなくて本質をちゃんとアニメ化するっていうことができる侍のような人たちがかつての虫プロの同僚の中にいるから、その人たちに一回預けることで手塚漫画というのが本当にアニメーションとしても輝くんだっていう実例を作りたがってるんじゃないかなっていう気はする。
なるほど、
うん、
それでは2つ目の質問に行きたいと思いますが、こういった多彩な作品を生み出し続ける丸山プロデューサーの作品作り、はい、それは一体どういったものであると言えるでしょうか。ちょっと漠然としてて恐縮なんですが、丸山さんの作品作りの本質的なところを、お伺いしたいと思います。フリップをお願いいたします。じゃあ原口さんからマッドなハウスで軒を貸し才能を 120% 引き出す料理長、そして氷川さんの方が最高の触媒、割と近いことですかね。まずは、原口さんからお願いします。
本人がねマッドハウスって呼んだ段階で 多分そのおとなしさとか正統派とかなんかその保守的なところからは違うところに行こうっていうもう宣言だったと思うね。それが今あの先ほど言った虫プロは本来手塚治虫という人が作ったところなんだけど、育った人たちは手塚教育をむしろそのからさらにね飛び出すっていうか、あのみんな弾けるような人たちが育ったので、それをじゃあちゃんと受け入れる現場にしようって多分その決意のようなものがマッドハウスにはあって、でまあその出崎治なんかを典型としてね、そういうもの人たちが十分に作品作りができる場を用意しようっていうことが多分丸山さんの中のずっと今日まで の課題だったと思うんですよ。だからまあ 100% は現状だけど、やっぱりそこにプラス20出すためにいろんなこうチャンスとかヒントとかあのちょっと無理難題を与えながら、ちゃんとそのクリエイターがその 20% さらにそこから飛び出してくるのを期待して作品を作り続けるっていうことだと思うね。それでさっきその木川さんがその鑑賞能力だけど、あの丸山さんってまああのご存知の方いるかもしれない、かなりのグルメで、しかもご自身お料理をされるというところがありまして、多分その食材と食材の味の引き出し方とそのアレンジと、何よりも自分自身がうまいものが何であるかが分かってる人なのね。だから軒を貸すってところ自体がそうなんだけど、そのさっきの細田守さんとか片渕さんに関して言うと、本来のホームグラウンドはあの方たちはどっちかというと東映系の方があるのに、そっちだと彼らの 120% が発揮できないんじゃないかっていう、多分例えばそういう環境があった場合にマッドハウスでやるよっていうことですよね。マッパでやるよって、本来は虫プロ系のすごいこう表現主義的なものを得意とする現場だけど、その全く対極であるかのようなそういう東映的な人たちでも、彼らが 120% 作品を作りたいんだったらもう喜んで場所貸すよっていうことだと思うね。そういう意味でもあの和食中華いろんな料理を全然ここでテーブルで並べて、うまいものはうまいってことを言うのが丸山さんだし、それのためならどんな食材もあのアレンジもいろんなことにあの労力を惜しまないっていうね、そんなところがあるような気がしたので、そこにまあ多分丸山イズムってあるかなと思いました。
井川さんお願いします。
まあいろいろ考えたんですけどね、先ほど そのパプリカの絵コンテ本のコンさんにまつわる丸山さんの取材でですね、一番印象的だったのは、丸山さんこんなすごいコンテね、めちゃめちゃいいですよ、あのパプリカの絵コンテって、これって見たらね、あのやっぱり予算のこととかそういうのも含めて心配になるような風なものじゃないんですかねって言ったら、自分はそういうの一切見ないって言ったんですよ、
はあ、
一番最初に、まあ、本当はパプリカの前に夢見る機械が進んでたんで、夢見る機械の場合は今度は傷物にしてちょうだいね、ロボット出してちょうだいねって言ったらしいんですよね、はい、つまりまあ反対の方、コンさんがやりそうにない、まあ、そしたらまあ確かにキッズでロボットなんだけど、コンさん風にひねりを出してきた企画書ができてるじゃないですか、まあ、パプリカの場合ちょっと原作があったんだけど、原作者と渡りをつけて、じゃあコンちゃんよろしくねって言ったらもう一切手は出さないで、そのまんまコンテとかシナリオはね、もしかしたら見るかもしれないけど、まあ、大体初号が最初だし、初号で一回見たらもう二度と見ない、ただしやっぱりそのちゃんとした才能に対するか、ね、あのもちろん問題があったらケアはするし、さっき言った防波堤にもなるしね、そういうことはもう尽力するんだけど、内容に関しては一切ね干渉しない、それだけにやっぱクリエイターの方は信頼されてるんでね、丸山さんを喜ばせなくちゃ的なことも含めて、やっぱ最高の ある能力っていうのを輝かせると思うんですよね、でそういうのってやっぱ化学変化に伴うと、化学変化ってこう加工しちゃったら終わりなんですよね、加工しないでそばにいてこうやってどんどん化学変化を促進させてって、なんかすごくクリエイター本人も思ってなかったような状態に持ってくっていうようなところで、やっぱそういう最高の仕事をしてるんじゃないかなというふうな印象があったんで、まあ、ちょっと僕のボタブレージの中からこういうのを選んだ感じですね、はい、ちなみにあのパプリカってね、はい、僕もちょっと正確にそういうふうに認識してなかったんですけど、はい、パプリカかって松井さんのね原作だっていうんで、ついやさかはネームバリューあるけど、パプリカってあんまり自分もよく知らないしね、一般的なネームバリューってあるのかないんだかって言って不安になって、で筒井さんにパプリカアニメ化させてくださいって、まあ、最初が筒井さんがねコンさんならできるんじゃないかってことがきっかけだったんですけど、その正式オファーに行った時に、ついてはもう一本時をかける少女もお願いしますって言って、
筒井さん
にパプリカのオファーをする時に時かけ、筒井さんの最高に有名な作品のね時かけもお願いしますって言って、その時の念頭にすでに細田守さんの あのドレミがあったっていうことなんですって。で2本立て工場を考えてたんですけど、まあ、この先分かれたと思いますけど、パプリカの方が遅れた結果ですね。まあまあ、そのお金であえて1本立てが2つ手に入ったと、そういうのが正確な経緯だそうです。そういったことも含めて仕掛けがやっぱ優れてるし、さっき窓だって言ったけど必ずしも無謀じゃないんですよね。ちゃんとそういう安牌みたいなことはね、あ、多分麻雀がうまいんですよね。危険牌好きだけどいつも危険な麻雀ばっかり打ってるんじゃないっていうか、
こっちでタイトルとしてメジャーな
時をかける、なんかバランスがもう優れてるんだと思います。そういうことも含めてだから安心感があって、クリエイターも本当に無茶だったら止めるなっていうようなことまで限界までやれるんじゃないかと思いますよね。
やっぱり作品の数が多いということは、その冒険もするけど安全なタイトルとか、そういうその采配がしやすいというか、
まあね、一時期マッドハウス時代でね、経営的にやっぱりそのちゃんと安全なやつとコンさん、ね、代表されるね、デンジャレスなやつと両方やってるっていう風評も聞きましたんでね、はい、
そこら辺のこうやっぱバランス感というか押し引きというか、そういうのもこう丸山さんの魅力の一つというか、
そうですね、それがあるがゆえにね、ゲタ預けられる的なとこもあると思いますよ、
はい、あの3回にわたって丸山さんのお話を、まあ、作品の側からだったりとか、今回は人の側からだったり、お二人にお話いただきましたけど、やっぱりこう人と人とか作品と人とかっていうところで、やはりこう、ね、意外性とか ある刺激を与えることで、今の原口さんの方にあります 120% というか、こうなるであろうよりさらにもう一つ先をこう期待させるというか、作り出すことがうまい方ということで聞こえてたんですが、
まあ、そうですね、まあ、だから多分その上からねこうしろっていうタイプのプロデューサーじゃないから、クリエイターそれぞれのやりたいことをよく理解して、多分その人に気持ちよく作品作りをさせるんだと思うんですね。その気持ちよさがこの結局あるこう倍化していく中で、本人もわからないような次のステップというかね、能力を引き出されているっていうような感じなので、多分まあ丸山さんとのお仕事っていうのは、丸山さん自身がそういう意味でものすごく重要な関わりをしているんだけども、そう感じさせなくて、結局はそれぞれの作家の監督作品が見事に出来上がったっていう風になる、それがまあ多分理想的な丸山さんの持っているプロデュース術っていうことになるんでしょうね。
3回にわたりましてですね、丸山プロデューサーについてお話をいただいておりましたが、できればこの3回分の感想などをお二人から聞ければなと思っております。氷川さん、原口さんのご意見なども聞きながら、どのように丸山さんのことを感じられましたでしょうか、はい、改めて。
そうですね、丸山さん個人はすごく興味が尽きない方なんですけど、やっぱりそのアニメの研究とかしててもですね、基本的にプロデューサーって何する人なのっていうことはものすごく、それこそ宇宙戦艦ヤマトの、ね、西崎さんが、ああいう目立ち方をしてプロデューサーってことを世の中に知らしめた以降ですね、本当に千差万別あるんですけど、やっぱりクリエーションのすごく重要なポジションにいて、クリエイターそのものでは何にもかかわらず、ある意味その創造性っていうねことを考えた時にものすごく大きな役割を果たしてるっていうことに対して、まあ、一つすごく特異点的な、だけどすごく本質をついてる振る舞いをされてる方なんじゃないかというふうに思いますね。つまりクリエイターってやっぱすごく、ね、不安な生き物なんですよね、はい、世の中に出るものが本当に自分は、ね、受け止められるんだろうかみたいなことって、まあ、どなたによらずやっぱりすごく疑心暗鬼に関わっているんですけど、でも大丈夫大丈夫できるできるとかっていうようなことももうお声掛けされた方としてわからないんですけど、そこに対して本当の自分のクリエーションを発見していくって、クリエーション自体が発見してくるみたいな、まあ、コンさんの作品なんか付き合ってるとちょっとコンさんそういうことをすごく感じられてたみたいですけど、そういうところはやっぱりすごく興味深いですし、今後アニメーションって商業作品なので、どうしてもプロデューサーがいないと世の中に出にくいものなので、まあ、クリエイターが兼ねる場合もありますけどね、そういうプロデューサーを目指すような方がですね、まあ、もしこれ聞いたらですね、ちょっと少しアニメビジネスを全部バックナンバー揃えると丸山さんの連載読みますから、うん、そういったところも含めて興味持っていただければなと思います、はい、
原口さんいかがでしょうか。
丸山さんって多分ですね、業界ですごく愛されてる人です、その証拠に白箱の中とかですね、黒美ちゃんとかですね、つまりそのこういうなんていうかな、元請け会社というよりは、まあ、この優秀な下請け会社のトップに立っているなんかいいおじさんみたいな感じの経営者っていうのに カリカチュアされる、みんなそうしたいって、だから一つのなんかアニメスタジオ経営者の理想像なんだと思うんですよね。で丸山さんが前言ってたのは、よくいろんな才能を見つけてきますねって丸山さんが聞かれるんだけど、俺自分で見つけてるつもりなんかないって、要するにそのなんかこれは例えばさっきのグルメの話でも同じなんだけど、なんか街歩いてる時にふっとこの店はすごいかもしれないみたいな、単に歩いてる中で直感的にそういうことを感じたり、向こうからなんかこの訪ねてきた時に、あ、これはいい出会いだっていう感じで、自分からわざわざ何かをね探しに行くって感覚はないらしいんですよね。でそれとかそのリテイク話でよく丸山さんの話でいうのは、居眠りしてると初稿とかなんかの時に居眠りしてて、ずっと今この瞬間まで居眠りしていたのに、パッと目が覚めた、ここダメって言って片隣になんださっきまで寝てたのにって、なんか周りのスタッフが、いやでもすごい気になっていたから、その瞬間パッと目が覚めて一番肝心なところだけリテイク出したみたいな
超能力者だ
そうだからね、そういうご本人はなんかそのなんかものすごいこうエネルギーを持ってね、なんか何かを探そうとか見つけようとか神経張ってるわけじゃないですよ。なんか何かね、見えざる手でこう出会いというか、本人が独特の多分嗅覚を持っていて、その瞬間そのタイミング、その出会いって瞬間にパッと目が開くっていう、なんかそんな感じの人生をね送ってこられていて、もういくつもの才能にそのチャンスと成果を与えてきた人なんだなっていうのがなんとなくね分かる、うん、まあ、そういう方ですね丸山さん。
今のお話もありましたけど、プロデューサーという仕事は外から見ると本当によくわからない仕事だと思うんですが、今日はこうやって1時間半にわたりまして丸山さんのお話を聞いていただきました。興味を持っていただけたら、ぜひ丸山作品レンタルでも買ってでも CS でも結構なので、ぜひ見てみてください。いかがでしたでしょうか。練馬にいたアニメの巨人たち、丸山プロデューサー編は練馬アニメカーニバル2017の会場からお送りいたしました。本日のご意見番は
氷川隆介と
原口雅宏でした。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
よろしくお願いいたします。ありがとうございます。